FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っていきます。今日は清水銀行頭取豊島勝一郎さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
銀行の頭取と言いますと、もうどんなお仕事をしているか全然想像もつかない世界なんですけれども、もうストレートに伺います。どんなことをしていらっしゃるんでしょうか。
ほぼ、1週間のうち毎朝8時15分をめどにしてですけども、会議を持って全役員との、会議を1時間2時間とやっている生活と、それと、もちろん銀行の内部での、いろいろな融資のお話とか債券運用の話とかもあるんですけども、同時に郊外でのお仕事、今法人会とか、清水経済人クラブとかっていうような、もののお役もいただいているもんですから、2分の1と言いませんけど3分の1以上はそちらの方に、
公的なお仕事もある、ということですね。その銀行っていうのはやっぱり頭取の方針によってかなり変わるものなんですか。
それはやっぱり大きな変化とか、頭取交代等々が結構ありますけども、そこで打ち出されていくものっていうのは大きな変化点にはなると思います。ただ日常の中ではやっぱりこう永続して継続してお客様から見ると大きく変わってしまうっていうのは決して安定感という意味では、そういう意味では同じことも続いている部分も太くあるとは思います。
豊島さんご自身は、ちょうど新年度始まりましたけれども、頭取職何年目になるんですか。
丸く6年が終わりまして、もう7年目に入ったという、まさしく6年前7年前の4月の1日から、頭取職を務めております。
これその前とその後というのはご自身で一番何が仕事に対して変わったとお感じですか。
前任である今相談役である山田さんという方にすごくそういう意味ではいい指導を受けて過ごしましたし、もっと言うとその1年前に副頭取という役職を務めまして、実はその1年前から頭取を やるようにという要請があったんですけれども、ちょっと待ってくれということで1年間待ってもらいました。
はい、
この副頭取というのは40年ぶりに復活した役職で、非常にわがままをしまして、
じゃあ豊島さんのためにまた復活したという、
本当に申し訳なかったんですけども、
で実際にこの6年間というのは、どんな実感を得てらっしゃいますか。
もちろんいろいろな方に相談もしながらとか、もちろん部下に極めて支えてもらってどうにか過ごしてきた6年間だったんですけれども、この間に非常に経済情勢、金融情勢が大きな変化もありましたし、そういう意味では毎日が薄氷を踏む思いというんでしょうか、どうしようどうしよう、やるしかないっていうような日々だというような気がします。
一般論として私たちがニュースで見ている限りにはなかなか厳しい時代ですもんね。
そうですね。経済環境、国際経済、国内経済、金融情勢、金融機関に対する、見方っていうのもものすごく変化をしてますし、風としては極めてアゲインストな状況は続いていると思います。
はい、そういう中でもこう英気を養っていくっていうか引っ張っていく立場っていうところですもんね。
そこは相当やっぱりこうある種お腹に力を入れてなければならないのかなとは思います。
銀行の生活っていうのはなかなか及びもつかなくって、私たちが知る部分でいくと池井戸潤さんの小説と、ドラマでしか、いつもそんな倍返しするのかなんで、倍金利がついたらいいなとか思いながらドラマ見てましたけれど
少し、エキセントリックに描かれるというか池井戸先生自体も銀行員生活でそんなに長い経験をされてなかったと思うんですね。もっと言うならば、例えば支店長とかその間の 役職者たちの立場を考えると、銀行員ってそんなに冷たくもなく、むしろ本当にお客様のことを日々、考えている職業だというようには思いますけれど。
ドラマを見ていて何かお感じになったことありました。
もういくつか池井戸さんの作品が、本当に大ヒットしているものだと思うんですけれども、本当に中小企業の経営者に対して銀行が提供できるものは何かという、お金だけの問題ではないということなんですね。 私自身は一番大事なものは時間を与えることだと思ってます。 お客様にその経営者自らが考え、そして行動する、製造、販売、営業、ここにこう特化できる時間を提供する、日々の資金繰りから解放して、そういうようなこうことができる銀行員が一番の理想だと思ってます。
はあ、そこを育てていくのもまた大変な作業ですね。
そうですね、それは一番、そこまでお客様のこう懐に飛び込んでお話ができる行員を作るっていうのがやっぱり難しい作業ですね。
また明日になれば新しい方たちが入校なさるんでしょうけれども、
4月の2日明日が月曜日が、入校式でありまして、今年もフレッシュな、新人たちがたくさん入校してくれますので楽しみです。
どんなお話をしようって決めてらっしゃいます？
基本的には、時代の変化、基本価値の価値観の変化がなされてますので、
そうですね、
おのおのがこうやっぱり人生を具現する夢を持って頑張って仕事を覚えていってほしいということをお話ししたいなと思っています。
自分の人生になっていくわけですもんね。
そうですね、本当に。
で、清水銀行といいますと、実は私も口座を持っておりまして。
あ、これはお客様でありがとうございます嬉しいございます。
急に胸張っちゃいますけど、小さなお客さんで申し訳ないんですけども。
で
これすごく好きなのが、実は他にも持ってますけどね、通帳、はいはい、通帳をこうポッと持った時に三保の松原が描かれて、はいはい、天女が舞っていて、どうしても表紙がとてもとても好きなんですね。
ありがとうございます。もう有名な作家で画家であります柳原良平先生にオリジナルで作っていただいた通帳、かれこれ30年近く前から、この通帳を制定して使っているんですけれども、地方銀行地域金融機関としてのイメージとしてはすこぶるグレードの高い、ものだと思っています。幾何学模様で綺麗なデザインのものっていうのは通帳としては、無難ではあるんですけれども、もう私たちはってい う, こう旗色を鮮明にしたイメージを明確にできているもの、そして裏側はいちごとみかんの、可愛らしい、非常にこれが人気があるんですけど、そういうものも含めていい作品、いい通帳デザインを残していただけたなと、このように思います。
この作家である柳原さんという方はとても有名なイラストを描く方で、
サントリーウイスキーで、海口健さん、山口ひとみさんなんかと一緒に作家活動をやっていた頃ですね、トリスを飲んでハワイへ行こうというコマーシャルがもう一世を風靡したんですけども、
トリスおじさん、
そうです、はい、その作品の作者ですね。
なるほど、もう見ていて素敵って思うわけですね。
もう若い頃通帳の作成の、仕事を担当させていただいて、
豊島さんの時に、
まだ本当に私も30前後の一般行員だったんですけども、すごくこの仕事を任されて、横浜のご自宅へ何度も通って、実はその後もいろいろとお付き合いさせていただいて、毎年みかんを送って奥様にも随分可愛がっていただいて、そんな関係がございます。
豊島さんよく思いつかれて、しかも飛び込んでいきましたね。
いやいや、もうこれはもうトップダウンの仕事で、いろいろな方からご紹介いただいて、
そうなんですか。
その後に、私の方に、最後、作品の原画をいただく、もっと言うならば作成のお金を決めてこいという、そういう厳しい仕事までさせられたんですけども、自分にとっては大変いい経験ができた仕事でした。
柳原さんご自身はこの絵を描くことに対しての何か思いっていうのは語ってらっしゃいました？
いや、もう本当に実は制作中の時アトリエには絶対人を入れないっていう先生だったんですけども、ちょっと早めの時間に伺った時に、豊島さんならばいいよと言って、アトリエで作業の風景を見させていただいたんですけども、その時ちょっと感激しまして、
そうですね、
こういうもんなんだっていうのを感じました。
そのくらいやはりちゃんと心からお願いをしたことが通じたという。
そうですね。
その豊原さんが今頭取ですから、清水銀行の皆さんにはその精神が受け継がれてるってことなんですね。
いや、もう私の時よりももっと すごく元気のいい営業力のある行員がたくさんいますので、そういう意味ではこれからがすごく楽しみな ところです。
まあ、こういう人のもとだったら働きたいと今すごく強く私思ってしまいました。この後その豊島さんがどんな風に今日の日を迎えるまでお過ごしになってきたのか、あるいはどんな風に心休めてらっしゃるのかっていうところを伺わせてください。FM ハイ日曜サロン、今日は清水銀行頭取の豊島克一郎さんにお話を伺っています。豊島さん、今かかっているのがサウンドオブミュージックのテーマ、今日お選びいただきました。
はい、もう小学校の 2,3 年生の時に、
はい、
家族で映画館で、しどこのそれこそ映画館でサウンドミュージックを見て、まあすごくその映画が好きな子供になり、少年になるんですけども、
はい、
その、原風景のような、最初のもうバーッとアルプスの青い山々から、まあ、マリアが歌う、
はい、
あれってのももう今でもこう大きな印象というかの曲です。
映画はよくそれではご覧になってるんですか？
そう、まあ本当に高校時代から大学時代、
うん、
もう社会人だと若い頃は、本当に映画が好きでしたね。
どういう傾向をご覧になってらっしゃったんでしょう？
まあ、もうありとあらゆるもの、
はい、
もう日本の邦画も、まあ、昔の邦画も大好きなものいっぱいありますし、
うん、
新しい映画が来ればポール・ニューバーに憧れたりして、ああいう感じの役者が大好きで、いい環境だったなと自分では思います。
で、映画にご一緒に行くってことはご家族皆さん映画お好きだったんですかね？
そうですね、父も母も、まあ、姉たちがすごくやっぱり好きだったんでしょうね。よく映画を見に行ってたような気がします。
家族で出かけるなんてね。
そうですね、
素敵ですね。
まあ、今でも、まあ、子供たちが小さい頃は、まあ、家内と、まあ、よく映画見に行こう映画見に行こうっていうような話をしたような気がします。
同じく、じゃあご自身が家庭を持たれても同じようにお出かけ、
しばらくの間、もうもちろんあれですけど、
皆さんだんだん大きくなるとね、それぞれ忙しくなりますからね。でもそういうことを小さいこと時にしたっていうのはいい思い出になりますよね。
そうですね、本当にそう思います。感性はやっぱりああいうものがすごく磨いてくれるんじゃないかなっていう気はします。
でご自身が由比のご出身、
はい
はいはい、ご自宅でおみかんをやってらっしゃったんですか？
はい、もともとはみかん農家の長男で生まれましたので、
はい、
大学卒業する間近まで、就職数が決まる間近までもう何の疑いもなく、ね、農家を継ぐと、
うん、
まあ、家族はもちろんのこと地域の方々も紛れもなくそう思ってましたので
近所の方も ね、
はい、銀行に勤めに出るなんて、ね、誰も思わなかったし、
ほう、
もうこんな立場いただけるようになるなんて誰も、同級生も含めて誰も思わなかったと思います。
どこで何があったんですか？
いや、もうとりあえずみかん農家では将来やっていけないだろうなという親父の判断もあって、
うん、
どっかに勤めに行かなきゃいけないと。で、まあ、ご縁あって清水銀行に拾ってもらったというか。
お父様はそこは承知してらっしゃったんですか？
まあ、そうですね、親父が、まあ、学生時代親父から電話があったというのは1回だけで、
はい、
4年生の夏休みに入る直前に勤めに行けと。まあ、逆に言うと彼にとっては苦渋の決断だったのかもしれないんですけど、ね、結構手広くたくさんの人を使ってやっていた時代がありましたので。
じゃあもうずっと見渡す限りの山のみかん、
そうですね、
水玉模様のようになるみかんをみんなで取りながらと。
そ
うですね、
それが子供時代のもう自分のもうなんていうか宿命めいたもので育てられましたので。
じゃあみかんの味にもうるさいんじゃないですか？
どうでしょうか、今でも西予備役所できたならばやりたいなと、まあ、頑張ってはいるんですけど。
あ、ご自身 で
今でも、はい、
おみかん育てて
なかなか美味しいみかんをまだも作って専業農家の親父さんに褒められますから。
え、難しくないですか、みかん作るの？
いや、もう、ね、そういう意味ではもう長い、自分自身も長いですから、
はい、
もう20年方のあればずっと頑張ってやってますから。
あら、どのくらい収穫量が？
何トンか。
え、トンですか？すごい。
何トンか。
副業くらいありますね、それじゃ。
そうですね、本業どっちかよくわからない。
楽しいですか、おみかん作りは？
もうそれはやっぱり植物は、うん、やっぱり手をかけてやれば応えてくれます。
うん、
もう1年ちょっと、本当のこと言うと忙しくてなかなか行けなくなっちゃうと、もうすぐにこう答えを出してくるというか。
はあ、
毎年ですから収穫の時に来年は頑張るからねって謝りながら 収穫します。
みかんの木はどのくらいの年齢までいけそうなんですか？
これは結構はっきりしていて、まあ、40年50年ぐらいまでこう持つんですね。なんかこれ減価償却っていうのは税務でも、果樹には決まってまして、44年だったかと思うんですけども、やっぱりその頃を挟んでこう
樹勢が衰えてくる。
そうですね、盛りの木でもう本当に、それからだんだん収穫量が落ちるような、そんな気がします。
なんかちょっと伺うと、みかんって本当に面白くって、継ぎ木で新しいものができたりとか、ね、いろいろするみたいですね。
すごいことだと思います。一、ね、本の木から3種類4種類のみかんが取れたり、そういう木を見ると、まあ、一生懸命そういう木もあったんですけれども、子供の頃は当たり前だったものが、いやすごい技術だなと思います、クローンですもんね。
そうですね。今の時代って全国的に見ても和歌山がちょっと収量は多くなってますけれど、やはり静岡のみかんって食い込んでますもんね。
県内にも農業試験場という先端のものでレベルの高い先生方もたくさんいらっしゃったんじゃないかなと思いますから、もっと言うならば九州の方へなんかのは農業指導ですごく、こちらの方が指導員として行かれたんじゃないですかね。
あ、そうかもしれないですね。
それで増えちゃったもんで、どうかなと思いますけど
気のいい静岡人が、
そうまさにも、ね、
でもご自身が幼い頃にそうやって皆さんが精出して働いて、で大事にしてっていうところをご覧になって、それを経済にしていくっていうところをご覧になったっていうのは、今のお仕事の中にも何か身を結んでるところが、
収穫時期季節の寒い方の方が季節労務者として入ってくれましたので、家族がもう20人30人になるんですから、そういう意味で親父とかお袋がその若い子たちが来るんですね。その母親代わり父親代わりで、その何ヶ月か2ヶ月方の時間を過ごす中で私自身も育てられましたので、人を使うっていろいろあるんだなというか、個人の感情をどういうように大事にするのかっていうのは思います。でも事故なくこう業務を貫通しなければいけない、みかんの収穫時期って本当の意味ではものすごく短いもんですから、やりきらなきゃいけないっていう、
その間に取り切ってしまわないと。しかも斜面ですから機械入れないですもんね。
当時はですね、もう本当に力仕事をたくさん運搬に関しては気合で行かなきゃいけないところもいっぱいあったと思います。天秤棒でもう何十キロを担いで下り坂を飛ぶようにみんなで降りてくる、その光景っていうのも今でも、その時に自分の父親が先頭を走るんですね。もう一番こうそれでも気合で、怖いんですね、転べば落ちますからね、でもこのリズムを取って降りてくる姿を待ち受ける記憶っていうのすごくあります。
やってみせっていう話ですね。
そうですね、もう絶対そこのところは率先垂範しないと、やっぱり肉体労働ですから、その瞬間やりきってしまうっていうことはやっぱりこうテンションを上げてかかるんですね。でもって弱い子もいる、でその子にをどうケアするかっていうのもすごく見てます。お袋の役目もいっぱいそこにもありましたし ね、
それぞれが一緒になって力を出し合うってことを、じゃあ幼い心に刻み込まれてらっしゃったんですね。
そうですね、生活しますんでね、お風呂なんかも一緒にずっとその人たちずっと入るわけですから、
2、30人一緒って言ったら大変なことですよね。
順番でですから、ずっとこう、薪を比べて熱いお湯にしてお水をどんどん足しながらきれいにしていかないとならないですから
そういう中でお過ごしになっての、で今の生活、ということがあるというのが分かってきましたが、実はね、その他書道もやってらっしゃるというところも
恥ずかしい感じ、
伺いたかったんですけど、お日様の下でのそのね、みかんの作業と、そしてお家の中で心静かにしてお一人の作業と、やっぱり両方がバランス取れるんですかね。
そうですね、今ちょっとこの頃忙しくてお休みしちゃってるんですけども、もうちょっと落ち着いたらしっかりと筆を取って一生懸命練習したいなと思っています。
太陽の輝きの元気なオレンジのような、そんな魂を持ってらっしゃる豊島さんのお話、この後は未来に向かっていく清水銀行、そして私たちへのメッセージを頂戴していきます。 FM ハイ日曜サロン、今日は清水銀行頭取の豊島克一郎さんにお話を伺っています。豊島さん、清水銀行は90年を迎えられるんですね。
創立記念日を7月の1日にしているんですけれども、はい、創立90周年という事業年度が、まあ、今日からスタートというところです。
このじゃあ1年間はなかなかにいつもと違ってまたプラスアルファ忙しいですね。
そうですね、本当に地方銀行地域金融機関ですから、本当にお客様あって、まずはお客様にこの歴史を刻めたことに感謝をしていかなきゃいけないと、うん、もういろいろな意味でセレモニーとかいろいろ用意はしてるんですけれども、はい、その中で目玉になるものもたくさんあるもんですから、はい、これを貫通していきたいなと思っています。
もうずらっと今並んでいる表を見せていただいてるんですが、すごく気になったのが清水港の寄贈でテントの作成ってあります、
はいはい、清水港今年間で200杯もクルーズ船が入る予定になって、これから非常に、活性という意味で楽しみなんですけれども、
はい、海外からね豪華客船が来ます、はい、
その時に、まあ、何度かもちろん船が入った時に、見に行くんですけれども、はい、その時に船上から海外のお客様が見た時に、港でそのもし、白いテントに、統一された絵柄のものがあったならば、どんなに楽しく素敵だろうかというイメージを持ちまして、
ね、私たち見上げてばっかりでしたけど、うん、お客様は上から見てくださるんですもんね。
もう他の港にはない日本らしい、清水らしい、清水港らしいテントが見えたら、これはもう相当強力な武器になると、
そうですね、
そういうアイデアを持ちまして、
印象に残りますよね、
うん、期待していただきたいと思います。
もうさすが通帳を作った方ですね。これはいいアイディアですね、楽しみ。これいつ頃になりそうですか。
もう先生にも書いていただいて、はい、東先生に書いていただく、予定なんですけども、そういうようなことで統一的なものを今狙っていますので、
お楽しみ。でそれからなんといっても清水銀行はエスパルスも応援して、はいはいはい、まあ、くれているってもう趣味として思ってしまうんですけど、はいはい、素敵な定期預金もあって、ちょっと
頑張っても今年はねスタートいいですから楽しみなんですけども、
そう今年はね特にいけそうな気がするんですけど、あれはインターネット専門の、
はい、今年のものについてはちょっと新しい立ち上げだもんですから、はい、まあ浸透度を高める意味でそこを狙ってインターネットで作っていただくように仕掛けました。
はい、提供しますと、はい、かなり利率いいですし、
もうできたらもっともっとたくさんホームで買ってもらって
勝てば勝つほど、ねね、利率が上がっていくと、はい、応援しがいがあるものができてますのでね、はいはい、これもありますし、そして、山林整備、
はい、これがちょっと特色でですね、はい、手間でも清水銀行では、2カ所にわたってるんですけども、100数ヘクタールの山林を創立時点から、はい、持っておりまして、
ものすごい広さですね。
そうですね、もう見渡す限り、全て、銀行の山林に見えるところなんですけども、これをまあ大事に、もう一度整備をして、森林認証をいただける、まあ、実は2月に一箇所についてはもういただいたんですけれども、これをもっともっと、非常に価値ある賞だということだもんですから、
そうですね、これは私たちの大事な財産であるっていう意味の森林認証ですもんね。もうそうですね、
山林というのが、まあ、興津川の奥の方の地域なんですけれども、
またいいところだな
本当に素晴らしいんですけども、ここで、ね、いい山になってで、まあ、地域の方、地元の方は銀行山と呼んでくれて、ずっと過ごしたんですけどね蓄えた水分がミネラルをたっぷりなものもまた興津川に戻しまして、うん、これが駿河湾に臨んで、そこで桜エビの育成にはもう欠くことができないと、はい、いうことです。まあ、もちろんうちの山だけのあれではないんですけれども、でもその一つ の役に立っている山であるということ、うん、山林事業を整備しようということを決めて森林組合で伺ったら、県の方からもそういうような話たくさんいただきまして、うん、これはやりがいがある仕事だと、はい、そして何よりもこれを所有から育成なんかに丹精してくれた先輩先人たちにこの周年事業を持って感謝を示したいと、こういう思いを持っています。
はい、これ創業80周年の時にも何かその森林に関してというでしょう、はい、木に関しての事業を始めてらっしゃいましたよね。
まあ、10年前に三保の松原で、うん、三保の松もだいぶ傷んでる時に、10年前から植林を毎年毎年もう千何百本か植えてきたんですけれども、はい、行員が植えてくれています。
まさしくこの地元に根付いて地元の人たちと一緒に寄り添っていくという姿勢なんですね。
まあ、もう地方銀行っていうのはもうそれ以外は 使命としてないですから、地域の経済のため、地域の文化のためという、他でお仕事するわけにはいかない仕事です
なるほど、このところ景気は、単観で言いますと上向いているという状況が続いているんですけれど、静岡どうでしょうか。
もともとはもうものづくりの県として全国の中でも有数の力なる県ですから、ただ基本の価値観が大きく変化する、もうこういう時代に入っています、
はい、
新しいものを産業育成していくことがまずは絶対テーマだと思います。そして若い力を、呼び戻して発展していける土台を今、模索作り始めなきゃいけない時期に差し掛かっていると思います。
何かあったらじゃあ清水銀行に相談に行けば力になってくださいますか。
もう頑張ります。それ以外のところはないですから。
はい、もうね、今日はみかんのお話から始まりましてね、いろんなその人となりに接することができまして、頭取ってすごく怖くって威張ってる人かななんて勝手なイメージあったら全然変わりました。
いや
もう忌憚なくお話いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
最後になりますが、それでは豊島さんからもしラジオをお聞きの方に何かメッセージがありましたら、はい、一言お願いします。
特に若い世代の方々、我々の時代に比べると随分大変だと思います。まあ、働き方改革というテーマでもう対処しなければならないくらいのところまで難しい時代が来ます。政治的にも不安定な状態はやっぱりこれから国際情勢も含めてずっと続くと思います。でもやっぱり一生懸命一つのことに集中力を発揮していけば、誰かが見ていてくれて、必ずそこに人の縁ができる、もう人の縁っていうのは努力をして求めるものではなくて、やっぱりすごく運がある種宿命、ディスニーも含めてですけども感じます。でその縁を招くためには何をしたらいいかって言ったら、もう誠実に日々を没頭していくことじゃないのかなっていう気がします。将来のことに不安に思っててもことは進まなくて、今目の前にあることを、自分の役割について真剣に悩み、誠実に、克服していく努力、これが一番力になると思います。
なるほど。
大変だけど頑張ってほしいと思います。
なるほど。もう先輩としてそうして歩んできた豊島さんのね、ご自身の姿がありますから、きっと皆さんの心にも響いたことだと思います。今日はどうもありがとうございました。
本当にありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、清水銀行頭取の豊島克一郎さんに伺いました。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。